ウトハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人グローカルネットさんをお招きしています。前半はですね、事務局長の、キン・ジョンテさん、それから事務局スタッフの、パク・ウォンジンさんに、お話をお伺いしていきたいと思います。お二人とも今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
グローカルネットさん、ね、まあ、このグローカルっていう、ね、言葉も、造語で、まあ、たまに聞いたりもするんですが、このグローカルネットさん、どういった団体なのでしょうか。
はい、グローカルネット、グローカルという言葉最近よく使われていると思うんですけども、もともとグローカルネットは2003年に、北九州で設立された NPO です。はい、で考えるともうすぐ20年に、なるんですけども、私がその北九州市の NPO に関わってて、でその後、まあ、私は事情があってこちらに京都の方に来るんですけども、で京都で、2013年だったかな
それぐらいです
か2013年に別法人として設立したんですけども、同じ志を持ってやってる、グローバルな視点と、はい、でまあ、地に足をつけた、地域での活動を融合して、
ローカルですね。
はい、ローカル、でそれで、グローカルネットというような名前になってます。
なるほど、まあ、地域のことも考えながら、視野としてはグローバルな視点を持って、
はい、
問題を捉えていこうと。
そうですね。
グローカルネットさん、どういったことを具体的には活動されているんですか。
はい、もともと北九州のグローカルネットは、東アジア地中海の中心地を福岡と釜山にというようなキャッチフレーズで、で、2カ国語3カ国語を話せるようにというようなことで、韓国語、中国語で英語で、またその韓国からの留学生に対する日本語教室とか、そういうことを行ってたんですね。でその後、こちらの京都の方でも設立はしたんですけども、おのおの、みんなこう仲間たちは仕事を持ってたんで、主にはこう青少年に対するいろんな体験活動とか、国際交流活動とか、海外でのボランティアとか、スタディーツアーとか、そういうものを、積極的にやってました。
なるほど。北九州の時には割と、言語教育のところに力を入れておられたですが、この京都の別法人になってからは、言語の部分のみに、ではなく国際交流とか、視点として国際的な、ものの見方ができるようにということで、10年近く京都
そうですね
活動してこられたというところですね。はい、でその中でも、今一番力を入れている事業というのがあるそうなんですが、
そうですね、一番力を入れているというか、実はその福岡にいる頃から続いてるんですけども、2005年からですね、今までずっと続いてる折に希望学校というものがあります。で折にっていうのはその韓国語で子供っていう意味なんですけども、東アジアに住む子供たち国際交流キャンプですね。でそれを夏休みの間に1週間ぐらいやりまして、で、国際交流とか国際理解とか、ただ実際は楽しく遊ぶんですね、集まって、プールで遊んだり海で遊んだり、各国の、文化とか遊びとか、で、少し歴史も入ったりしながら、それこそ子どもたちのためのキャンプなんですけども、子どもだけじゃなくて、そこに参加した子どもたちが中学生高校生、でまた大学生になってもこう集まってくるような、小学生から大人までがずっと一緒にいるようなキャンプですね。 ちょうどそこにはその、うんうん、今日来てもらってる恩人さんが、
はい、
高校の時からずっとそのボランティアで参加してくれています、
うんはいうん、恩人さんが参加されたそのスタディーツアーでは具体的にはその時はどんなことをされて、まあ、1週間ぐらいあったと思うんですけど。
そうですね、私が初めて参加した時は高校1年生の時の2011年の夏だったと思います、はい、その時あの募集を見て、あ、これはすごい素敵な企画だなと思い、うん、ぜひ高校生のボランティアとして参加したいと思って参加をしました、うんはい、で、高校生、中学生、高校生スタッフ何人かと、まあ、小学生が対象ではあるんですけれども、はい、あの大学生スタッフも含めて大体100人程度の 大、はい、大規模な、うんはい、キャンプになっています。で、小学生のためのプログラムでありながらも、うん、中学生高校生の交流もありまして、うん、私自身とても楽しく学びの多かった1週間だったなって思いました、う
んうん、その時にはどこに行かれたんですか。
その時は釜山に行きました、うん、韓国の釜山ですね。
日本から100人くらい。
あ、違います違います、はい、中国、ロシア、韓国、日本から集まってくるので、それぞれ20人ぐらいですかね、うん、前後25人程度ですね、うん、
それぞれの小学生とそれからスタッフの方々が、釜山に集まって、
そうです、
各国の方々合わせて100人ぐらいで、はい、4カ国集まるっていうのがなかなかない企画だと思う
んですね。そうですね。なのでもうプログラムのその最中にはいろんな言語が飛び交っていまして、うん、もうすごい状況になっていますが、それもそれでまたすごい楽しいんですよね。で、子どもたちなので、うん、もう言葉が通じなくても楽しく遊んでるんです、うん、なので心で通じ合ってる子どもたちを見ながら、うん、中学生高校生とか社会人の、私たちが学ぶことも非常に多かったかなって思いますね、うんうん。
その 4カ国にした理由とかってあるんですか。
もともと始まったの2005年なんですけども、はい、これはどちらかといえば政府主導の行事だったんですよ、うん、子どもを含めた、ちょうどその、まあ、戦争が終わって60年経ったっていう、うんはい、時にこう大きなイベントとしてやったんですね、はい、で、まあ、韓国、まあ、朝鮮半島から、戦前にこう日本に来たり、はい、中国やロシアに渡っていったりした人たちが、うん、いるということで、うん、20世紀にはこういう、 こう20世紀の歴史の中で、うん、辛い思いをして東アジアに散っていった、うん、そういう人々がこれからは平和のための使者として、うん、まとめていこうということで4カ国の、まあ、交流になったんですけども、うん、まあ、それに参加したのが2005年なんですけども、はい、まあ、とてもこういいイベントだったんですね。でそれで、なんとか翌年からも一緒にぜひ続けていきたいということ で、うん、で子どもたちのプログラムだけ独立させて、
はいはい、
4カ国の NPO とか市民団体がこう、うん、協力して行ってるという、うん、今に至ってます。
そうですか、はい、すごい。なるほど、まあね、コリアにルーツは皆さんありながらそれぞれその、はい、ね、戦前のタイミングでちょっと散らば、
はい、
いろんな事情それぞれの思いがありながら、過ごされてきて、でそれがなのでそこから2世3世の子どもたちになるんですかね、
はい、中国ロシアは5世6世とかいますし、あ、うん、まあ、日本の場合は強制的に連れてこられた人もいたり、また中国ロシアさまざまそれぞれの歴史があるんですね、うんうんうん、でそういうものをこうお互い学びながら、うん、その上でこう平和を築いていこう、うん、でその当初はその、まあ、コリアにルーツがある子どもたちだけだったんですけど、うんうん、それこそ東アジアの平和のためにやるんだからということで、はい、うん、日本人中国人ロシア人も一緒にやろうということで、うん、2007年からもう一緒に誰でも参加ということになって、で2010年から、うん、それまでずっと釜山でやってたんですけど、はいはい、巡回開催しようということで、うん、釜山に行くとどうしても日本、中国、ロシアの子どもたちがマイノリティになってしまうんで、
うん、
いつもこうゲストじゃなくて、
はいはい、
ホストになる機会も必要だということで、うん、巡回しながら日本でも3回ぐらいやってます、はい、
なるほど、
はい、
まあ、なかなかねコロナになってからは開催がちょっと難しかったということですが、
はい、そうですね、はい、
もう再開のめどは、
はい、あの来年はできると思ってます、
うん、
はい、はい、
また夏休みのタイミング
ですかね。そうですね。でただそのグローカルネット自体は他にもいろんなプログラムやってますんで、うんうんうん、あの冬休みとか今度の冬休みもあの韓国で の,、はい、あの中高生対象にしたプログラムを企画してますし、うん、はい、春休みとかにもこう、まあ、どんどん若者だけじゃないんですけども、うんうん、
はいはい、
あの世界に出てほしいんですね、
うん、
でそれでそういう視点を持った上でこう自分の夢志を見つけて、
うん、
そしてこう地に足をつけて育あの生きていくような、うん、あのそういう場をどんどんどんどん作っていきたいというふうに考えています。
なるほど、ありがとうございます。では、後半番組の後半ではですね、今後、このあと、企画されているような、事業について、お伺いをしていきたいと思います。前半は、事務局長のキム・ジョンテさん、それから、事務局スタッフの、パク・ウォンジンさんに、お話をお伺いしました。ではここでミュージックブレイクです。サザンオールスターで真夏の果実どうぞ。はい、では後半も引き続き NPO 法人グローカルネットさんをお招きしてお話をお伺いしていきたいと思います。後半はですね、事務局スタッフのこれ引き続きです、引き続きパクウォンジンさんと、それから後半部分は、同じく事務局スタッフのキム・ミョンガさんに、お話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、後半はですね、これから、実施される具体的な事業について、告知も兼ねて、お話をお伺いしていこうと思うんですが、まずは、ウォンジンさんが、関わっておられる、リンゴ教室というものについて、
はい、
ご紹介いただければと思います。
はい、リンゴ教室はですね、隣の言語リンゴと書いてオンラインでの言語教室になります。で今後、開催していこうという企画ですが、はい、中国語と韓国語を、教えるというようなイベントではないです、教室ですね、
うんうん、
はい、中国語の方は私が担当するんですけれども、はい、そうですね、初心者のことを、主に対象としており、はい、中学生以上の方から社会人の方まで、中国語を学びたいと思っている方を対象に、企画しております、
はい
はい、
このリンゴ、ね、隣の、お隣さんの国、中国韓国の言葉を、みんなで、教わるということですが、
はい、
この、言語をこう学ぶということの意味ってどんなところにあるんですかね。
そうですね、言語を学習することに関しては、本当にただ単に言葉言語を学ぶだけではないと思うんですね、
はい、
その言語を学ぶことを通して、いろんな文化に触れたり歴史について考えたり、
うん、
あるいはその言語を学ぶことで新しい出会いがある、新しい世界と出会うことにもつながるって考えています、
は
い、
うんうんうん、
なのでそうですね、新しい言語を勉強することはとても初めは勇気がいることかもしれないと思うんですけれども、うんうん、難しいなって思ったり、うん、できるかなっていう不安があるかもしれないんですけれども、こう一歩踏み入れてみるとすごい楽しかったり、うん、とてもハマって頑張って勉強する方々もたくさんいらっしゃると思うので、うんうん、そうですね、言語は本当に言語だけじゃない、その奥に、うん、本当に奥に深いものがたくさんある、うんということかなって私は思います、
はい、今お話しいただいているウォンジンさんも、
はい、
生まれは韓国なんですよね。
そうです、
これだけ日本語ペラペラでもうネイティブでお話しいただいてるんですが、でそのウォンジンさんが中国語お話になるでさらに英語も、はい、お話になられるということでもうこのね、言語を学ぶ面白さだったりとか、その奥にあるものなんかも、一緒にこのリンゴ教室の中で伝えていただけるのかなと
思ってます。はい、そうですね、体験の方も準備をしておりまして、
はい、
9月の21日水曜日の7時半から40分間体験無料ですので、はい、もしよろしかったら、はい、リスナーの皆さんも、参加をしていただけると嬉しいなと思います。
はい、こちらの申し込みなんかはどこで見れるんですか。
ウェブサイトの方で、はい、NPO グローカルネットグローカル地区であるとか、はい、検索していただけると、見つかると思いますので、はい、そちらの方から申し込みをお願いいたします。
はい、 ちしました、ウェブで、グローカル塾とか、はい、グローカルネット NPO とか
そうですね、
いうふうに、調べて検索してもらえると、ホームページにその、申し込みのことも書いてあるということですので、ぜひ、まあ、もう日が迫っておりますが、
はい、
ぜひあの皆さん体験ということで参加いただければと思います。はい、でその他にも、いろいろとグローカルネットさんでは、今企画をされているということで、生き方交流会
あ、
はい、というものも今、はい、企画されているということで、宮本さん、はい、紹介していただいていいでしょうか。
わかりました、生き方交流会は何かと申しますと、はい、ゲストスピーカーの方の生き方や将来についてのお話を聞いて、うん、自分自身の生き方について考えて、その参加者の皆さんと交流を深めてい、うんうん、いきたいなっていうあのイベントなんですけれども、はい、あの著名人とかそのお年寄りの方々だけじゃなくって、はい、もういろんな方々もう普通の人でもそれぞれの人生があって、うん、そのお話を聞いてなんか感じたりだとか、はい、学べることっていうのが中高生を対象に、
うんうん、
あのまあこれ中高生の方にあのキャリア教育として、
はい、
あの考えてやってるイベントなので、うん、特には中高生の方が参加していただけたらいいなとは思ってるんですけれども、はい、中高生だけじゃなくて、うん、いろんな年代の方々と一緒にそうやって今日交流することによって、うん、自分のちょっと人生もちょっと考える一つのきっかけになったらいいなっていうので、うん、準備してるイベントです、
はいはい、
でこの生き方交流会なんですけれども、うん、まずは10月15日の土曜日の午後2時から3時30分にまずは、グローカル塾でですね、初めてズームでこの生き方交流会を計画しています、
はい、
で初回のゲストは、パイロットを目指して大阪の高校から韓国の大学へ進学して、うん、韓国の大学を卒業したハーガンヒさんをお迎え しました。お迎えします、うん、で、彼はですね、今も夢を実現するために頑張っていて、彼にはパイロットの職業ってどういう職業なのかっていうことや、あんな重たい鉄の塊飛行機がどうやって飛ぶのかとか、あとなぜ彼自身がパイロットを目指そうと思ったのか、そういったきっかけですとか、パイロットになるまでどういうことを努力してきたのかとか、そういったことを語っていただく予定になっております。でハーガンさんはこの生き方交流会を通して少しでも飛行機に興味を持ってくれたら嬉しいですっておっしゃられておられるので、うん、パイロットを目指して頑張っているお子様たちですとか中高生はもちろん、うん、あのそういったあの興味がある方々、うん、いろんな方々にあのズーム開催ですので、日本全国から、うんうん、そして世界からでも、はい、あの入ってきていただけるので、うん、あのたくさんの方々に参加していただけたら嬉しいです、
うんうん、ね、パイロットって言ったらもうずっと人気の、ね、憧れの職業、
はい、
けどどうやってなるのかやっぱなんかいまいちわからないですよね、はい、でまたそのパイロットに必要なね、こういう知識が必要とかこういう素養が必要ですみたいなことも一緒に、ね、こう聞けたら、まあ、自分が次こう中高生の方が将来、まあ、どんな職業に就くかとか、まあ、どういった、まあ、進路選択、まあ、キャリアのことを含め、考えるきっかけになるのかなと思って、
はい、うん、そうです
ね、楽しみな企画ですね、
はい、ごめんなさい、生き方交流会もこの今回だけじゃなくって、うん、定期的に開催していく予定です、うんうん、でここでリスナーの方にお願いがあるんですけれども、はい、ぜひ我こそはっていうリスナーの方がいらっしゃいましたら、ちょっと次戦他戦構わないので、はい、ぜひスピーカーになっていただいて、うん、ご自身の人生を語っていただいて、うん、 あのこういうこと意識して頑張ってるんだよとかでもいいですし、うん、こんな人生面白いことがあったっていうような、うん、何でもいいので、あの中高主に中高生を対象として考えている企画なので、はい、あのその中高生の子どもたちに何か自分の将来を決定する上での何かきっかけになるような、はい、もう些細なことでもいいので、うんうん、何かあったらちょっとこれ話したいとかっていうのがありましたら、
はい、
でこの人面白いことやってるの知ってる、うん、っていうような方がいらっしゃいましたら、あの次戦他戦とりませんのでぜひグローカル塾にご連絡をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
そうですね、あの、はい、スピーカーの方も募集と、
はい
ね、本当にね、あの様々な方、やっぱりいろんな幅をのある方からお話いただけるとね、聞く側としても本当に、あ、多様な生き方があるんだ、こんな面白い人がいるんだ、ね、こんな面白い生き方ができるんだっていうこともありますので、はい、うん、ぜひ次戦他戦問わず、
はい
はい、キャリアの、あとキャリアともう一つ、あのこの交流会ではあの留学生の方も、はい、
留学体験交流会も、イベントとして企画していまして、
はい、
まだ先なんですけれども、うん、この放送されるのはもう実施した後にはなるんですけれども、はいはい、うん、今度の土曜日
9月17
日に実施予定は、
はい、
アメリカ、
はい、
現在はアメリカに留学中の、はい、方にですね、
はい、
アメリカの留学体験、こういう、はい、こういう風な生活してますとか、こういうことが大変ですとかっていうようなことや、その行くまでどのような準備があったのか、なんでアメリカっていう国を選んだのかとかですね、そういったあの留学体験交流会も今後、今回はアメリカに留学中の方にスピーカーになっていただきますけれども、今後どんどんあの欧米だけじゃなくてアジアだとか、いろんなあの国に留学中ですとか、あの留学経験がある方をゲストスピーカーに招いて実施していって、あの日本の大学じゃなくて海外の外国に行ってみたい、あ、海外の大学に行ってみたいなっていう方の、あのちょっとした何でしょう、アドバイスというか情報になればなっていうように思っております、はいはい、うんうん、そういったのもその留学体験交流会と生き方交流会を、うん、あの交互にですね、
月に1回、
はい、月に1回ずつで今後、はい、あの計画企画していけたらなと思っておりますので、う
んうん、はい、じゃあまた新しい情報も、はい、こちらもホームページを、
はい、
チェックいただけると、また10月11月12月の企画が、知ることができるということです。
よろしくお願いいたします、はい、
こちらの10月の交流会の申し込みも先ほどと同じくホームページから、
はい、
していただければということです
ね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、では、本日のゲストは、NPO 法人グローカルネットから、事務局長のキム・ジョンテさん、それから事務局スタッフから、パク・ウォンジンさんとキム・ミョンガさんに、来ていただきました。では、本日のナビゲーターは京都 NPO センターの真鍋拓司でした。どうも今日はありがとうございました。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は、地域社会の課題に事業として取り組む NPO や、社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、 豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。